師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
皆さんとご一緒に礼拝できることを心から嬉しく思います。初めての方、ようこそいらっしゃいました。歓迎します。久しぶりの方、お顔を見ることができて、本当に嬉しく思っています。礼拝が終わりましたら、ホールのところにいますので、遠慮なく声をかけてください。知っておいてほしいこと、祈ってほしいこと、お聞きになりたいこと、どんなことでも結構です。私たちは今、エペソ人への手紙をご一緒に読んでいます。ここでこうしてご一緒に礼拝をできることも、親子室で礼拝をしている方も、インターネットでこのメッセージを聞いている方も、神様の語りかけに私たちの歩みを見出していきたいと願っています。エペソ人への手紙を読むにあたって、私たちは一つのイメージを思い浮かべました。それは大きな地図のイメージです。地図には、どこに何があるのかということが記されています。そして、ここからどちらに向かってどのように歩んでいけばいいのかということがわかるでしょう。地図を見ていると、見えているものが見えるというふうになります。どういうことかというと、ただ単に目に映って見えていた木が、これは目印の木だとはっきり見えるようになるということです。あると分かっていたこの分かれ道が、ただ単に目に入っていただけではなく、ここを曲がるのだと、きちんとそれと見えるようになるということです。あるいは地図というのは、見えないものを見ることのもできるものでもあります。この脇道を入っていってしまったら、どんな危険が待っているのか、実際にそこを足を踏み入れて、その崖から落ちなくても、そこに危険があるということがわかる。それが地図です。この道の先、実際にはゴールを見定めることができなくても、確かにここを進んでいけば行くべきところがあるのだと、まだ見ぬところを見ることができるのも地図があってこそのことです。私たちはこの聖書を読みながら、神様が私たちをどこに導こうとしているのか、私たちはそこをどう歩むのかという地図のように手がかりを探して歩んでいることです。エペソ人への手紙、先々週読んだその時には、一章のところからお話をしました。神様が最終的に何をなさろうとしているのか、キリストの足元に全てのものを集めるんだ。集めるというのは、ただ単に、物が集まってくるというだけでなく、きちんと一つ一つがふさわしく整えられて良い状態に回復することを意味してです。キリストのもとに全てが従えられていく、私たちはそこに共に受け継ぐものとして立ち会うんだ。先週お話ししたのは、その最終的なゴールに向かって歩んでいくとき、分かれ道を前にしてどうしようか。その分かれ道も、ああしようかこうしようかという分かれ道ではありません。こっちが正しいと分かっているんだけれども、私はそれをしたくない。できない自分がいる。そんな葛藤の時どうしたらいいだろうか。新しい自分とされたことを覚えて、御霊の促しの中で、キリストのなしてくださった大きな恵みを覚えながら、正しい道を歩ませていただこうじゃないかとお話ししました。そして今週です。今週は山の頂を前にしてというそのイメージでお話をしたいと思います。先日ある事故があったというふうに聞きました。飛行機が個人のその操縦する飛行機だったそうですけれども、空港を出て本当にすぐにその消息を絶って墜落してしまった。で、空港を った、その後に管制塔に入った連絡はこうでした。私は今、霧の中にいます。そして、自分がどこにいるのか全くわかんなくなってしまいました。そしてその後消息を絶って墜落した機体が見つかった。おそらく空港からそんなに離れていたわけではない。ごく身近なところに助けがあり引き返す場があったはず。でも、霧に包まれた時、どこに戻ればいいのか、どの道を進むべきなのか、全くわからなくなってしまった。私たちの人生にも同じようなことが起こる場合があります。この道だと思って進んでいた、それでいいと感じていたところが突然、暗い雲に包まれたような、先の見えない状況に陥れられてしまった。行く先を阻まれた袋小路に入ってしまったような気がする。このままでいいのだろうか。そんな時、私たちはどう歩めばよいのでしょうか。今日の箇所は、主にあってその大能の力によって強められなさいと書いています。神様からの力を受けて、立ち続けていくという歩みです。エペソ人への手紙を解説した本がたくさん出ていますけれども、そのうちのある一冊はこんなことを書いていました。エペソ人への手紙は、一章のところでまず、座るというイメージから始まるんだ。神の御国に、すべてを共に相続するものとして栄光の御座に座らせられるという、その座るというイメージです。続くところを読んでいくと、エペソ人への手紙には、歩む、歩くというイメージが出てきます。光の子供らしく歩む、神に愛されているものとして歩む、その姿です。そして最後、この6章の終わりに至っては、では、しっかりと立ちなさい。と言われている。栄光の御座に共に座らされる日まで、私たちがそこを歩んでいくときに、袋小路に入ったり、暗闇に閉ざされたところに行き着いたり、霧に包まれてわけがわからなくなったとき、しっかりと立ち続けることができるためには、どのようにしたらよいのでしょうか。主にあって、その大能の力によって強められなさい。それは私たちの力を振り絞ってということではないようなんです。というのも、この戦いが血肉の戦いではなく、霊的な戦いだと言われているからです。12節のところに、私たちの格闘は、血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。と出てきます。私たちの歩み、直面する試練、困難、降りかかってくる災い、人間関係のトラブル、解決したい状況、これらは、実は、血肉の戦いではない。ここには、良い知らせと悪い知らせとが含まれています。悪い知らせとは何でしょう？これは血肉の戦いではない。つまり、私たちがどんなに力を振り絞っても、私たちの手には負えないということです。私の心がけ、努力、熱心な信仰の歩み、奉仕、献金、立派だと人から思われる行為、それらによって解決するのか、いや、そういう人間的な戦いのものではないんだと。私たちの力に負えるものではないと。私たちの行動で変えられることではない。では何なのか。良い知らせがここにあります。これは霊的な戦いなんだ。その霊的な戦いというのはどういうことでしょう？何か 私たちの生活が戦いだというと、私を誘惑する悪魔のようなもの、あるいはですね、サタンのようなものが自分の前に出てきて、黒い角の生えたようなのが私に向かってささやきかけてきて、そして私のこちら側にいる見つかりのような、守護神のようなものが、こうそんなことはいけないと言って、この間でバチバチ火がつく、火花が飛んで、そんなイメージを思い浮かべます。しかし、ここでいう霊的な戦いというのは、もっと違ったダイナミックなものです。それは、一章のところにも書かれていました。キリストが、すべてのものを足の元に従えるのだと。神はそのために、全権の支配を持って、この御子の元にすべてのものを集める。悪しき者も、整わない者も、欠けた者も、愚かな者も、すべてを、このキリストの元に回復する。許しを持って、愛を持って、秩序を持って、正義を持って。その戦いです。そしてそれはすでに、御子イエス・キリストにおいて勝利を約束されたものであり、勝ち戦なんだ。対等な戦いで火花をバチバチ散らしているその最中ではなくて、すでに全てのものはキリストの足元に集められ回復の途上にあるもので、私たちはその最前線に立って一つ一つの回復を受け取っていく、秩序を実現していく中に立ち会っていく。確かに状況は暗闇かもしれません。霧に包まれて前が真っ白で見えないのかもしれません。どこに行けばいいのか行く当てを失ったかもしれません。でも、この戦いは神の戦いであって、神ご自身が勝利される戦いであって、そこには私たちがなお立つべきところがある。それゆえにここには、主にあってその大能の力に強められなさい。神のすべての武具を身につけなさい、取りなさい、書いてあります。私たちの戦いではない。神様ご自身の戦われる勝ち戦が、そこに立ち続けるとき、神のすべての武具で身を固めて立ちなさい、と言われています。一体その武具とはどんなものなのでしょうか。14節15節には、腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の備えを、平和の福音の備えを履きなさい、出てきます。これらは真理、正義、平和、神様がまさにもたらそうとしているものです。神様がキリストの足元に全てを従えて実現しようとしているものです。それをあなたの身につけなさいと言われています。状況はまだ変わらないかもしれません。相手はまだ心を動かさないかもしれません。でも私と神様との間においては、私が整えられるべき分を私のものとして受け取り、私の身につけて歩むように。私たちには整えられるべき身支度がある。神の実現しようとされることに合わされていく自分です。さらには、これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。信仰の大盾、救いの兜をかぶり、そして、御言葉の剣を手に取りなさいと言われています。それは、神様が約束してくださったところに立ち続ける希望の力です。神様が救いを約束します。御言葉を語りかけ約束を示してくれます。戦いは勝利するのだという約束です。でも私の目の前にはまだ厳しい戦いがあるように思います。状況はそれどころではないように感じます。でも地図を思い出してください。 この道を行った先に確かな現実がある。まだ見えていない。でも、この地図の示す、この約束の示すものが私を待っている。その力、その希望です。その信仰です。それによって、固く立ちなさい。しっかりと立ちなさい。私たちは、状況、目の前に見えるところ、相対する相手、その表情、言葉、それらの中で、大能の力にあって強められ、この神様の約束導かれるところに従って、しっかりと立つんだ。その一番いい模範は、この後に出てくるパウロの姿になります。パウロは、この手紙を書いた著者ですが、自分のことをこういうふうに話しています。私は鎖につながれて福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれた大使というのは、これは普通ありえないことです。大使というのは、こちらの側から大切なメッセージを預かって、あちらに持っていくようにというふうに派遣されます。それは大抵の場合、大切なことであるゆえに、贈り物等を伴って、こちらに向かってきちんと送られていくものです。そしてこちらで最大限の敬意を払って、メッセージを託されたものを渡す。受け取る方は、これだけの人とこういうものなのだからと。きちんと受け止める。これが大使です。返事を持ってもう一度送り返す。それなのにここには、送られてきたその人が、鎖につながれる、囚われる。一体これはどういうことでしょう？パウロは神様からのメッセージを持ってこの地に使わされていった。ところが、各地で宣教してきたこと、その影響力の大きさ、その波紋の大きさ、それがもたらす脅威、そういったことを問われて、ローマで囚われの身になっていきました。いわゆる牢獄ではありませんでしたけれども、軟禁状態、いつも監視がついているような状態だったと言います。その状況を指して、私は鎖につながれた大使だ、と言うんです。できればその先さらにスペインにまで宣教したいと、パウロは願っていました。でもここで足止めを食いました。思っても見なかったことだったでしょう。袋小路に入ってしまってこれから先道がないように感じます。でも、彼は言うんです。鎖につながれていても、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。ここにも私のすべきことがある。ここに立ち続けることができるように祈ってください。事実。パウロはこのローマで2年間囚われの身の間、本当に貴重な尊い働きをしました。例えば、新約聖書の後ろの方にピレモンへの手紙というのが出てきます。そこに出てくるのは、オネシモという人物です。主人のところで悪さをして逃げてきて、このローマでパウロと出会った人物でした。パウロのもとで、その関わりの中で、オネシモはイエス・キリストに出会い、改心する。そして主人のもとに戻っていく。その時に、あなたのためにと書いて託した手紙がピレモンへの手紙です。一人の人がその人生を回復していくために、パウロは喜びを持って大きな労を持ってその助けになろうとしていきました。あるいは、この軟禁状態だった時、彼は普段接することのできないようなローマの役人、兵士たちと関わりを持ったようです。彼らはパウロの様子を見ながら、こんな状況でも決してとどまることのない キリストの福音の教えの広がりということを実感していったことでしょう。この人に力があるようにも思えない。なんだか目が不自由なんだかわからないけれども少し弱ったようにさえ見えるこの人が、それでいてなお各地に大きな影響をもたらしていく姿、それはこの人の力ではなく、キリストの福音そのものの力。ローマにいたユダヤ人指導者たちは代わる代わるにやってきて、毎日のようにパウロに、あなたは何を教えているんですかと聞いたと言います。彼らはエルサレムから離れてこのローマで有力な地位を築いていました。で、エルサレムから離れているので一体何を教えているのかわからない。興味を持ってパウロのところに来て教えを請うて歩んでいったと言います。おそらくそのことがこのローマで後々キリスト者の群れが増え広がっていく、深く根を張っていくのに大きな助けになっていったことでしょう。この2年の間パウロは時間がありました。その時間を使って今まで宣教してきた教会に手紙を書いて送ります。それは今もこの新約聖書の中に形を残して私たちにまで大きな影響を与えるようになっています。確かに鎖にはつながれていました。でも彼の使命と働きは鎖につながれていなかった。そこにも彼のなすことがあり、そこに立ち続けるべき歩みがあった。そのパウロが言うのは、祈ってくださいということなんです。私のために祈ってください。これは私の努力とか私の才能とか私の影響力とかそういったことでできることではなくて、神様がなさることだから、私自身神様に強められて立つことができるように祈ってくださいとパウロはリクエストしています。この姿を見ながら、ああ、私も祈られることが必要なんだと改めて教えられました。私は人に祈ってくださいというのが本当に不得意です。祈ってくださいというと、その前に自分の中でそれはあなたがしっかりやればいいことであってというふうに思うんですね。祈ってくださいというと何か自分ができないということを告白するようで、私の中のプライドが何かそれを許さない気持ちがするんです。なので容易に祈ってくださいということができない。でも本当のところ、私は祈っていただくことが必要なものです。ぜひ私と家族のために祈ってください。大野教会の牧師をしています。街道ができました。これからふさわしい中身が整えられていくというとても大切な時です。お一人お一人と共に歩んでいくという大きな責任を私が神様の立てられた技としてすることができるように祈っていただきたいんです。健康のためにも祈ってください。別に特に何か病気があるわけではありません。けれども、40を過ぎたら疲れが取りにくくなるよと、いろんな人が言ってたことが、ああ、こういうことか、わかるようになりました。プレッシャーがあると責任が大きくなると、物が食べられないとか眠れないとか、まあそういうことも実はないんです。が、確かにそういうふうになってくるとですね、行動が態度が雑になっていたり、人に言葉をかけることがおろそかになっていったりします。また、誘惑に弱くなっていきます。私は自分自身の中に欠けもあるし、愚かさもあるし、弱さもある。本当に祈られて立つことの必要なものです。ぜひ私のために祈ってほしい。 と同時に皆さん、あなたには自分のために祈ってくれる人がいるでしょうか？どうでしょう？聖書の地図に照らし合わせてみたときに、ただ単に見えている人、目に目入っている人が、あなたのために祈ってくれる人に見える。そういう人はいないでしょうか？同じグループにいるという人から、私のために毎日覚えて祈ってくれる人。私と一緒に礼拝をしている人から、私のことを祈ってくれる人。祈ってくださいというのは、ある人にとっては本当に言うのが難しいことです。しかし、その一言が、実は私たちの目に入っているだけの信仰の仲間を祈ってくれる人と見ることができるようになる一言です。私たちは、毎朝、霊的な身支度をして、一日の歩みに出かけたいと願います。それぞれ、朝起きたら、身支度を整えて一日の歩みに出かけますよね。起きたまんまの格好で出かけていく人はいないでしょう。服装を整え、身だしなみ、お化粧をして、朝ごはんを食べて、そして、一日の歩みに出ていきます。私たちはその時に、霊的な身支度も忘れないでするものでありたい。神様の御言葉に私の歩みを整えられて、心に覚えるべきことを覚えて一日の歩みに出ていきたいと願うんです。ぜひ、朝、一日の始まりに聖書の御言葉を読んでください。それによって私たちが身支度を整えていく。神様に整えていただきましょう。どこを読めばいいかわからない。そういう方いらっしゃるでしょうか？週報のところに今週の聖書箇所という欄があります。一日一日ごとに聖書の箇所が割り当てられています。そこを開いて読んでみてください。いや、読んだだけじゃわからないという方もいらっしゃるでしょう。その方のためには、同じその箇所を説明しているのが、御言葉の光という小さな冊子です。それを求めて、合わせて読まれるといいでしょう。継続する助けになるのは何でしょう？小さなノートです。日付を書いてください。読んだ聖書の箇所を書いてください。中身は書かないと言っていいです。今日だったら、レビ記の2章。1月18日、レビ記2章。そしてそれを読んだ、自分の心に留まったこと。ああ、神様の清さってこんなにも清いのか。たった一行でいいです。書き留めてください。そしてもし、自分の心に今あって一番大切だと思っている祈りの課題があれば、それも一行書いたらいいかもしれません。合わせて二行あるいは三行、本当に小さなノートです。そして神様の前に祈って、身支度を整えて出かけましょう。あなたが祈っているとき、あなたのために祈ってくれる信仰の仲間がいることも覚えて、祈りの時を持ちたいものです。ある人は起きたすぐベッドの中で、布団の中で。ある人は食事をするその前に少し時間をとって。ある人は通勤の電車、立ってても座ってても、その中で。ある人は職場に早く、5分早く着いて、その5分の時間、すぐに何かを始めるのではなく、まずこの身支度を整えて、車を降りる前に、エンジンを止めて、5分この時間を持って、ドアを開ける。あなたに必要な霊的な身支度です。その中に、神様が、私たちのために備え、ここに立つようにと置かれている歩みを、全うさせていただきたい。神様の力づけによって、励ましによって、 神様が私を通して導こうとされている歩みをその通りそのまま受け取る者たちでありたい。一週間の歩みこれから始まっていきます。毎朝神様の前に身支度を整えて一日一日歩ませていただきましょう。私たちの心の目がはっきり見えるようになりますように。神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるか、私たち一人一人が知ることができますように。アーメン。
王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。